さあ今夜も始まりました、はい、トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2、
はい、
年も明けまして、
はい、
1月18日ですね、
うん、
まあこの抜き差しならないとの収録自体が年始一発目ということでね、
はい、
何本かはもう放送はされていますけれども、収録自体は初めてですよね。
そうですね。
やっぱり最初の話題といったら、今もう巷で、今まだ熱は冷めやらぬ感じの M1 の話かな。
古っ遅っ古っでも
ね。もう道を歩けば M1 の話されてます
ね。してないよ。落ち着いて次に向かってるよ。
あれは漫才なのかっていうことをね。
もうそれもう終わったよ。去年で終わってんだよ。
まあ本当にそんな論争もありましたよね。遠い昔の感じしますよ。その論争とか。
日本で一番遅い考察でしょうね。
本当でそうでしょうね。
芸人がやる。
はい。まあそのね、構図としてはその一般の人があれ漫才なのかっていう声が多く、この我々の方の芸人サイドがいや俺は漫才でしょという感じで、応対してるっていうのがまあ構図だよね。
構図とあとはまあ、もう一般のね知り合いの方とかに聞くと、ぶっちゃけこの間の M1 どうでしたっていう話がすごいあって、何がですかって聞くと、全然面白くなかったんですよっていうのがすげえ聞かれる。
びっくりだよね。
本当に。
俺たちはその、一応こう、茶の間の感じでは見てなかったからね。仕事としてこう、なんでしょう。副音声的な感じでやらせてもらってたから、すごいなんでしょう。本番のスタジオの熱でね、見れたっていうのもあるのかな、わかんないですけど、めちゃくちゃ面白かったよね。
僕はね、過去の M1 の中でも一番笑ったと思うんですよね。
笑いましたよね。
めちゃくちゃ面白かったんですけど、
手放しで笑えたというかね。
手放しで笑っちゃったんですけど、一般の人がこれどうかなって真逆で全然だったっていう人がすげえ多いんですよ。
だからやっぱなんでしょう、演者と観客の温度差があるのかね。
すごいあると思う。
もうちょっとだから世間は堅苦しいというか、
きっちり考えてるのかな、ね、
きっちりしたものを求めてたのかな。
うん。
でも俺たちはそんなきっちりしようみたいな意識はないから、
おもろかったらええやんっていうね、
ああいうもう最たる例じゃないですか、マジカルラブリーのもう砕け方は
砕け方、
おしっこ撒き散らしてるマイムもあるぐらいなんだし、
めちゃくちゃおもろかった。
でそういうところに違和感が感じたのかな。
まあ多分技術力は正直そんなない、去年にくらその前の年のね、ミルクボーイが優勝した年の、はいはい、あの3組ってすごい技術力高かったじゃないですか。
まあその、なんでしょうね、喋くりの。技術ってまあ人、なんかいろんなところに技術ってあるから、一重にこの喋りの掛け合いの技術っていうのはもちろんマジカルはないけど、
そうないね、
あれ、やってみてわかりますけどね、だいぶ難しいと思いますよ、村上の立ち位置というか、ピンクデブのね、ツッコミの方の立ち位置で、じゃあやってみてくださいって言ったら、あれ相当難しいと思うんですよ。
そうだね。
それをあいつもう難なくやってるから、彼のね、技術力って多分相当高いなっていう。
高い。
そういうことですよね。
こんな言い方したら本当に失礼かもしれないけど、ミルクボーイとかに。
はい。
マジカルラブリーの漫才って、本当にやれる人が限られてくると思うんですよね。
まあそうだね。誰がやっても面白いっていうことにはならないよね。
ならないし、我々がやっても多分、面白く、そんなに面白くないと思うんですよね。
そうだね。
で正直ミルクボーイの漫才は、台本もミルクボーイが書いて、で例えばすごく演技力のある役者さんと半年間ぐらいね、こうみっちり舞台に立って稽古をつけていったらできると思うんですよ。まあミルクボーイほど面白くないにしてもある程度笑いは取れるシステムというか、台本もしっかりしてるから。だからそこら辺に関しては技術力っていうことのね、差異が出てくるとは思うんですけど。
だからまあ逆を言えばですよ、ミルクボーイすげえなってことにもなるんですよね。
なる、そうそうそう。
その、我々もよく言われてました。台本はめちゃくちゃ面白い。ただこの、みんながやって面白いネタになると。
そうそうそうそうそう。
台本を作る力がすごいだけであって、その、別に、じゃあお前らじゃなくて誰かが同じ台本やっても同じが面白くなっちゃうっていうところで、やっぱり M1 優勝となると そこまではいかないんじゃ、やっぱりその子の人間性とか。
が見えないとね。
見えないとっていうのはよく言われてたんですよ、うん、当時ね。やっぱ中途さん、ブラマヨさんとかが優勝してた時代だったんでね。
人が乗っかってるんですよね。
そうなんですよ。
中途さんとか徳井さん、ああいうこと言いそうだし、ああいう変態気質な感じが。
変態気質の憑依。
憑依がまた乗ってるのも合ってるし。
うん、そういうことですよ。
見えてるし、あと吉田さんのああいう。ひねくれた感じも吉田さんっぽいし、
う
ん、乗っかってくる。あの時点でブラマヨさんって全く知名度は全国的になかったんですけど、うん、あの M1 でこの人そういうこと言いそうっていうのを一瞬でこう見せたっていうね。
それがいいんだよね。
それがすごくハマったっていうのがあるんだけど、
それに対して俺たちはそうか、そういうのが必要か、どうすりゃいいんだろうな、うん、みたいな、まあ葛藤も当時はあった、
うん、
そんなのがやっぱ本当、やっぱほぼ台本力だけでミルクボーいっちゃったもんね。
いっちゃった。
圧倒的な面白さだったっていう裏返しだから、
うちよりだから台本が強いのかもしれないし、
突き抜けた台本力じゃないですか。
そう、
まあ、また逆を言えばね、今年のマジカルなんてもう人間感というか、
そう、
誰がやっても受けるわけじゃないネタ。
あれ例えば、野田と俺が組んでたら、
うんうん、
俺のツッコミだと野田が生きないところもあるし、村上だからちょっと引いたというか、まあ、うん、そんなに主張の強くないツッコミじゃないですか。
そうだね。
愛の手というかね、
うん、
いい感じでリズムを乗せる感じだから聞きやすいし、だからあれ村上出ないとできないし、
うん、甲高いし、なんか声が
かといって野田のバカげた動きとかは大村にもできないし、
うん、
だ野田の代わりだと、まあ大悟とかだったらいけるのかもしれないかなとか、
若干ね、そうだね。
ただあれを千鳥でやったらノブの主張もあるから
また違うね。
また違うし。
面白くないってことはないんだけど。
けどマジカルよりは下回るのかどうか分かんないけど、ああはならないなっていう。
野田独特だもんな。
そうそうそうそう。
あのフレンチのね、最初のネタの最初の何でしょう、うん、バリーンってこう、
そう。
店を割る感じはもう見えるじゃないですか。
で、もう構えた時点でもう笑いが、
うん、
出てたんですよね。
もう崩してくれるなっていう。
そう。
まあでも結局なんですけど、あれ、2017年にね、一回、マジカル出て最下位でしたよね、
うん、はいはい、
別にやってること本当変わんないんですよ。
変わってないね。
バカらしい方向性でああいうことやってた。だから最初面食らっちゃって、何してんの
こいつ
で終わっちゃった、うん、でもやっぱ時を経て、やっぱその富澤くんが言ってたみたいですけど、
ね、
うん、野田に慣れてきたと。
野田の見方が分かってきた。
それによってやっぱもうみんな受けたんだよね、あれ多分、うん、だから視聴者多分まだ野田に慣れてないんだと思うんだよ、うん。
で、なんで芸人が野田に慣れてきたかっていうと、うん、その2017の終わった後の上沼さんとの絡みのね、
そうだよ
ね、あの感じで野田ってこういうやつなんだってちょっと取扱説明書見せたんですよね。
あの敗者復活会場からね、
会場からも、
えみちゃん待っててねみたいな
ねっていう、
で負け去るみたいな
まあだからこの過去の物語を現在に落とし込めてた野田の努力もあるとは思うんですよね。別にそんな本にはそういう意識はないと思うけど。
そうだよね。
うん。
上沼さんにああやって暴言吐かれるっていうのもやっぱ一つ持ってる証拠だしね。
うん、あとはやっぱり R1 っていうのもでかかったと思うんだよね。
そうだね。優勝したっていうのも一つ、土産として持ってこれたっていうのもね。あ、こいつ面白いやつなのか。
そこら辺の背景がね、ちょっと出てて。
いや、面白かったですよね。
で、ちなみになんですけど、
うん、
マジカルラブリーの優勝に、
うん、うん、
ちょっとだけ僕関与してるんですよ。
ああ、言ってましたよね。
はい。
何でしたっけ？
最後、
うん、
次は、
うん、
お茶の水、お茶の水。
はいはいはい。
野中央線こんなんじゃないよ、ね、もういいよって。うん、
あの決勝2発目の最終ラウンドでやった、ね、釣り革に捕まらない巻の、
はい、
まあどの電車だよ、こんな電車ないだろう。箱根の鉄道でもこんな揺れねえよ、ね、みたいなの
を。はい、伊豆箱根鉄道でも。
最後にその何乗ってた線を暴露する、
うん、
いや中央線、まあ、それが中央線だったと。
そう、お茶の水お茶の水って言って、うん、いや中央線こんなんじゃねえよ、うん、もういいよって終わったじゃないですか、
うんうん、
あれを M1 の1週間ぐらい前にルミネでね、うん、
やってました、
やってましたね、
うん、
で終わった時、
うん、
当時は、
うん、
次は神田神田って言ってたんです、
うんうんうん、
そしたら村上が、
うん、
いや中央線こんなんじゃねえよもういいよって終わったんですよ、
うんうん、
で舞台から降りてきて、うん、これ一応 M1 でやろうと思ってるっつって、うんうん、あんま考えておりますと、
うん、
それだったら、うん、神田じゃなくてお茶の水の方がいいんじゃねって俺が言ったんですよ。
おー、
どうでもいいことですけど、 あの、神田って京浜東北線の乗り入れもあるんで、中央線オンリーではないんですよね。
山手線も
あるっけ？
なかったっけ？
山手線もありますよね。だから3車線ぐらい乗り入れしてて、で、お茶の水って総武線は通るのか、総武線もすっ飛ばしても。
何個もかあるんだろうけどね、お茶の水も。
うん、まあ、でも中央線のイメージってお茶の水すごいあるから、お茶の、中央線ってやりたいんだったらお茶の水とか、中央線しかないような。
公園地とかね。
うん、公園とかにした方がいいんじゃないって言って、ああ、なるほど、みたいなぐらいの話をしたんですよ。でそれによって笑いが増える増えない全くありませんが、
いや増えるでしょ。
いや増えねえって、増えねえ。でも最後の最後だから。
いやあれ神田でやったら多分優勝してないでしょ。
してるよ絶対。関係ねえよ。
相当尽力したなお前。
いや全然してねえんだよ。ミリだよミリ、ただ一応ねこうツッコミ目線として、なんで神田で中央線って断定しちゃったんだろうっていうしこりはちょっとはね俺は残っちゃうのよ。
その
完璧な感じで、俺って細かいとこすごいあっちゃうから。
俺は本当どうでもいいと思うタイプだけど、お前そういうのすごい言うもん。俺が作ってきたやつとかにも、いや、これ、こうと思わねえかなって。いや、絶対思わねえよって思うことも言ってくる時あるから、まあ、それが功を奏したんじゃない？
で、一応、あ、それ言ったなと思って本番見てたら、あ、お茶の水に変えてるって。
まあ、あいつらも本当に、あ、そうだって思ったのか、その別にどうでもいいと思ってても、やっぱ先輩のそういうご好意だし、別に本当どうでもいいなら変えてもどうでもいいし、っていうことで変えてくれたっていう人間性の表れかもしれない。
かもしれないけどね。
あいつらが。
一応それが、唯一俺がこう、言った一言が変わってたっていうので。
いや、いいじゃないですか。それで、それによって優勝したって言ってくればいいよ。そう思ってんだろってお前
思ってる、
俺のおかげだって思ってる、
俺のおかげだって思っておこうこれから、
そういうちょっと痛い感じでいいんじゃない、
まあ、そんなこんな、
ね、俺のおかげだからなお前らっつって、
はい、
まあまあでもね戦前の予想はもう全然外しましたけどね我々、俺マジカルなんて本当思ってもなかった、ね、
思ってなかった。
また怒られるのがそれでいいと思ってたし、で釣り革ネタやるって聞いて笑っちゃったし俺こりゃ怒られるぞーつっていやめちゃくちゃ面白いからゲラゲラ笑ってたけど、あの審査員たちがやっぱまあ上沼さんなんかまた白目向くんだろうなってニヤニヤしてたら逆でしたもんね。ほんとわかんないわ。
まあ流れも良かったよね。
確かに、
一番手だったらこうはなってなかったと思うよ。
爆発した後だしね、
うん、
確かに一番手だったらまた白目向かしてたかもしれないね、
全然あると思うよ。
本当に分かんないね、これ順番によって。
順番によってね。で、俺ね、ちょっと敗者復活も我々見てたじゃないですか。
見てましたね。
皇帝が敗者復活から来てたら、もっと面白かったのかなって。
はい。
で、皇帝が来てまして、もし来てたとして、皇帝がインディアンスと同じトップバッターだったら、あんま結果変わってないのかもしれないし。まあ、
トップバッターだった多分ね。
で、もしかしてトップバッターだったら、ああいうのがダメって、マジカルも、同じく、引っ張られてマジカルもダメになってたかもしれないっていうね。
いやもうトップバッターってほんと不利だよ。
不利だよね。
これなんかないかなと思って考えようにちょ考えなきゃなって思わない。でもトップ引いた時点でもうないよ。
ないよね。
まあ過去にありますよ。
第1回大会の中川家
さんとあるんだけど、まああれはまたねちょっといろいろルールも違ったしね。
俺でもあの敗者復活がトップっていうのは納得なんですよ。
まあそれは言われてきてましたしね。
なんか、一回負けてしまってはいるじゃないですか。それが平等になるっていうのも、まあ、敗者復活なんでしょうけど、なんかもともと残ってた人たちがあまり報われもしないかなっていうのがあって、トップバッターが一番まあ、いいのかなっていうのもあるんですけどね。
本当はね。
これ一回ね、昔ですよ、本当に。15年ぐらい前。松本さんと皆さんで食事させていただいた、時に
レギュラーのかな。
レギュラーの松本、俺さん付けしてねえから後輩だから松本は。
まっちゃん尊敬してなかったっけ？レギュラーの松本のあのあるある探検隊の
尊敬もしてないし、
ネタの構築とか
構築もしてないし、あと後輩だし。
あそうか。
ダウンタウンの松本さん、
ね。ダウンタウンさんね。
そう。うん、の時にこう、一番いいのは松本さんがおっしゃってたのはね。まあこう10組なわけじゃないですか。これまじ15にしようと。でネタ1本だけ。ネタ1本だけで、で、 用意どんで、まあ順番はもちろんあるけど、うん、ネタをやる、うん、1組目2組目、うん、3組目4組目どんどんやって15組やる、うん、まあ15は多いか12かな、うん、12って言ってたのかな、当時12組にして、
うん、
で全部見終わった後に、うん、さあ誰か面白かった1組あげましょう、せーのドン、
うん、
で審査員が挙げる、これが一番平等なんちゃうかなっていう、
一回一回点数とかいらないと、
そうそうそうそう、で、うん、誰がって言ってて、まあ確かにそうだけど、それだと TV ショーではまあちょっと向かないからこのシステムになってもあったんやけどなっていうのは、一番本当に決めるんやったらそれだし、しかもお客さんも入れないでテレビにも放送しないでどっかの地下で12組ぐらいネタやって、で松本さんとか審査員が審査して秘密裏に行って、今年の優勝は誰々ですが、一番のこの競技というか日本一を決めるっていうのは、審査方法はそれが一番だけど、誰が興味あんねんってなってまうわなっていうのはおっしゃってたけどね。
いやー、もう順番がある限りやっぱ有利不利はね、
まあ出てくるよね、
出てきちゃうよね。
だってあのホテイソンさ、まあ俺も優勝予想したんですけど、あ今見てアキナがね8位で622点で、ホテイソンが617点なんですよ、
うん、
まあこれ受けど考えたらね、うん、まあ、どう考えてもまだホテイソンの方が上だったじゃないですか。
だからその受けども分かんないけどね、うん、もう俺たちも聞いてて麻痺しちゃってるわけじゃん、
うん、
4番目5番目6番目が結局 1,2,3 位なんだけど、
うん、
そのあたりのお笑い量によって1番目2番目3組目のネタの笑い量なんて正直体感で覚えてるわけ、
覚えてない、ね、
ないというか、
うん、
でそのドカーンがあったからこそのその静寂だったってこともあるわけじゃん、うん、そっちと比較しちゃうから。
なるほどね。
例えば
そんなに悪くはなかったのかもしれない。
ホテイソンがじゃあそのアキナの順番でやったらどうかって言ってもまた分かんないわけじゃん、
うん、
うん、さっきの3組よりちょっと落ちるなって思えば人って笑わないしさ、
うん、
だからこれ難しいんですよね。
難しいな、確かに。
かといってね、全組一組ずつお客さん変えるのも違うしさ、
うん、
平等なんかないんだよね。
ないね。
で結局運じゃん、そういう、そういう側は。
そうだね、運もあるし、うん、あとまあこの審査員の最終決戦で誰が何に入れたかとかいうのはもう本当に好みだと思うしね。
うん、それは割れるよ。
割れるよ。思いとかもあるし、
うん、
だからなんだろう、カレーの大会で、
うん、
インドカレーと欧風カレーどっちが好きかみたいなことにもなるよね。
なりますね。
うん。
それはもうそれぞれだし。
それぞれ。
うん。割れるよ、そりゃ。
どっちかっていうと欧風カレーの方が好きだな、
で。俺たちはマジカルで爆笑しちゃっただけで。見取り図だって面白かったしね。
うん。
うん。おいでやすこがだってもう普通に面白いじゃん。
そう。
めちゃくちゃ受けてたしさ。で帰ってきたらやっぱ俺もびっくりしたのはその息子は絶対見取り図でしょ、
うん、
言ってて、で特においでやすこが分かんなかったっつって、
音楽やってんのに、
だけど逆になのよ、
そうそうそう、逆に音楽やってるから俺でもできんじゃんみたいな、
いや古賀の歌をもっと聞きたかったんじゃない
音楽
すぐ邪魔したねあの人、
小田が、
小田くんが、小田くんが
小賀君の歌ってるのもっと聞きたかった。
めちゃくちゃいい歌なのにさ。
歌番組見ろ。
なんですぐ大声で邪魔すんのっていうことなのかもしれない。
いやー、俺は、おいでやすこがに入れてたね、俺は。笑っちゃったね。
ああ、まあね。
小賀ハマりしてたから。
そっちでもね。このラジオの戦前ではね、俺はニューヨークかなって言って、藤田はホテイソンかなって言ってたけど、うん、それは二人とも外しちゃって、その当日の仕事の現場でね。
現場で。
さあ、最終3組終わりました。二人の予想を書いてくださいって言って、まあ僕はその、僕が審査員だったら見取り図に入れますけど、この審査員さんで今日の出来から言った予想だったらマジカルラブリーだと思いますっていう予想をしました。うん、で、うちは、おいでやすこがだと思って、うん。まあそれを言った裏には多分、なんでしょう、初めてのユニットが優勝っていうちょっと
まあそうワクワク
楽しさでしょ。
うん、楽しさもある、ね。
楽しさ先行型だからね。
う
ん、
そう。
うん、
史上初が好きだからさ。
史上初が大好きなだけで、藤田は、
うん。あと面白かったもん。もう小賀、まあ、小賀ハマりすごかったから。あ、じゃあ小田ハマりだ。
うん。小田がすごい小田に俺が輝いてたもんね。
小田何言っても笑っちゃってたから、俺。
うん。 いや、ちょっともうゾーン入ってたよね。
ゾーン入ってた。
あの日、小田は。
だから、大村の見取り図が、うん、大村が審査員だった見取り図に入れてたでしょ。のも、うん、それって、あの、まあ、漫才を作るっていう背景とかもあるわけじゃん。
やっぱりなんか。
構成力みたいなね。
うん、そういうトータルで見ちゃうよね、うん、どうしても。
で、巨人師匠とか、あの、花輪とかは、
言えてたね。
だったんだろうね。
うん。うん、で、松本さん、上沼さんは小賀だったしね、おいでやす小賀だったしね。
うん。
いや、面白かったね。
そう。
で、これなんか、ニューヨークとその後、YouTube 読んで話したんだけど、
うん、
まあ、ジンクスみたいなのがあったみたいだよね。
へー、何？
まず、トロサーモンが優勝した時、
うん、
トロサーモン、一番最初に楽屋入りしたらしいのよ。
ああ。
うん。
それ
で、その時はまだ全然、うん、それが別に円滑ぎってわけじゃなく、なんとなく入ってて。で、それをうっすらニューヨークは聞いてて、最初に、去年出た時、去年じゃない、うん、一昨年か。
うん。
初めて出た時に何とか聞いてたから、ちょっとまあ、上の空というかそんなに真に受けてるわけじゃないから、ちょっと早めに行って、トップだったらいいなぐらいで行ったら、ミルクボーイ二人がいて、
うん、
ああ、1位じゃなかったか。でもまあ、久保田さんの話なんか別にそんなのないし。
名心だろうと。
うん。って言ったら、ミルクボーイ優勝しちゃったから、
うん、
おいおい、マジかよって、屋敷的にはなってて、
うん、
で、それをすっかり覚えてたから、もう誰よりも早く、もう集合時間の2、3時間前に入ってたらしいのよ、
うん。
そしたら5位だったから。
関係ねえよ。
もうこれ、もし僕たち優勝したら相当やばいジンクスだったんですけど、打ち切りましたって言ってました。
競輪グランプリでもありましたよね。
あ、あったっけ？
そう、競輪グランプリで、前の年に一番最初にその控え室に入った人が優勝したって言ってたよね。
つつみが言ってたね。
つつみがね。
うん。だからそういうのもね、あるのかってざわつかせたけど、結局関係ませんでした。うん、
これさ、でも、俺、そう、そんなジンクスみたいな話になってさ、
うん、
話になってってか、例えばだけど、
うん、
じゃあ、野田と、久保田と、
うん、
ミルクボーイとか、最近の、やつらが共謀してさ、
うん
うん、客席に、黄色い全身の服の人いたよね、みたいな。見た見たってそのコンビだけが言って、で次の年に優勝したチャンピオンもそれを言い出して、でまたその次の年も言い出したら、あの裏でね、そんなやついないんだけどちょっと流行らせようみたいな感じで言ったらすげえ広まんじゃねえかとか。
いや、広まる
でしょ。広まるよね。でこの先出てくるやつが、やべえ今日見えねえ俺らねえんだみたいなとかね。
ただそれ単純にちょっとこう惑わすだけ、
惑わすだけの。
でもその噂が先行したら、こう今度お客さん側に
本当に来てくるみたいなやつもいるかもしれない、
ね。私来てってあげようみたいな、現れるんじゃないですか。いやー、ということでね、とにもかくにも面白かった大会だったんじゃないでしょうか。
一番面白かったっすね。
また今年の M1 にも期待しましょう。
はい。
ちょっとね、こうフレッシュな人材も出てくるっていう、この何でしょう、様変わりする移行期でもありますからね。
まあね。
風の時代にもなりましたから。
あ、言ってたね。
また変わってくるんじゃないですか。今まで何だっけ、
土
か。うん。土から風に変わったっていう。地図じゃないです。地図の時代なんかないですよ、藤原。
ない。
地図の時代なんか、どういう時代ですか？
あの、すっごいエロい。
あるとしても
、エロい時代。
常に地図の時代ですから。あるとしても。
アダムとイブの時代。
うん、いや、そんなに地図感してないですか、その時代は。
あれ、リンゴの時代か。
うん。そんなことないんですよ。
うん。
ね、風ってなってますからね。なんかこう、自分が動いたもん勝ちみたいなことでしょ？
なんか土は、みんな束になって、企業とかで、地に根を張ってこう発展していく時代。
ほうほうほう。
だから
根を張るってことでしょ。
根を張って、だからあの
地盤を築いて、
地盤を、だ一人というよりは子というよりは、大勢でこう発展していく時代だったのが風の時代になって、それを全部吹き飛ばすと、
はあ、
だから今度子の時代で一人一人で動いていく時代が来る、来てる。
っていうのをいち早く、オリエンタルジオ、シンゴは実行してました。
そうそうそうそう。
言ってましたよ。
風の時代に。
一緒にゴルフ行きながら、風呂に入りながらね。風ですからね。あいつ言ってたよ、マジで。何言ってんだ、こいつと思ったけどさ。世の流れ見てたら、本当に、あんのかなっていう。
あんのかな、かもしんないですね。
風じゃないですか。あいつ本当に言ってたからね。マジか、こいつ
と。個人で動く時代らしいですけどね。
でもこれで本当あいつが大飛躍したら、もう本当そういうこと
で、あ 風の時代だってなる。
すげえってなるよ俺、俺なんか特に。
お前なるよね。
おお、俺も風になろうってなるよ。
いや鈴鹿八隊やれよ、まずさ。風になれるから。
ねえ。
うん。
いやー、ということで行きましょうよ。
はい。
トータルテンボスの
抜き差しならないと。
いえ。トータルテンボスの大村智弘です。
藤田健介です。
さあ、この後皆様ぜひお聞きください。トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2。この番組は六本木トミーズのサポートで世界中の抜き差されへお届けいたします。トータルテンボスの抜き差しならないと。さあ、まずはこちらのコーナーです。
ノブとハルカ。
はい、こちらのコーナー、千鳥ノブと綾瀬はるかさんのことなんですが、
はい、
全く違う二人の顔なんですが、
はい、
一見ノブの顔をよく見てると、ある綾瀬はるかさんにも見えてくる時がある、
うん、
しかし綾瀬はるかさんの顔を見ていてもノブはちらつかない、
うん、
みたいな、二人の顔が似ているとはまた違う、どちらからかはいけるけどもどちら側からからはいけない、うん、みたいな、そんな顔のペアについて情報をもらっております。これもね、1回目前回やって、
はい、
もう早くもちょっとあやふやになってきたんですよね。
あれ崩壊した。
どっちだったっけ、ノブの方からが、あ、綾瀬はるかさん側からしかいけないのかみたいな、
うん、
ちょっとそのね、どっち側からいける論争がちょっとねあやふやになっちゃったんですけど、それをねこうやっていくにつれてね、
うん、
固めていこうかなって思いますよ。
まあ、似てるとは違うからね。
そうそう、似てるとは違うんですよ。
いけるいけないか
で。どっちか見てると、どっちかはいけるよね。を教えてほしい
です、ね。でも前回はあの、両方からいけます、いけるパターンもありましたからね。
あったのよ。はい、別に、そこまで似てなくてもね。
じゃちょっとお願いします。
わかりました。神奈川県のラジオネーム、もんやしさん。
はい。
クリス・松村さんを見ていると。
はいはい。
っていう段階でわかりますか？
松村さんはもう顔に浮かんでますよ、
はい、
何人かいける人いますよね。
クリスさんから何人かいけますか。
2700の常とか。
ああ、うん、まあまあまあまあ系と一緒だね。
常もいけるし、
一応常ではないんですよ。
常ではない
で。でも近づいてますよ。
クリス、クリスさんから、あと
こういう問題形式じゃなかったんですけど別に、うん、ね、あなたを
実際のね、この写真を見てしまうとは全然似てねえなってなるけど、うん、頭にあるクリス松村さんのぼんやりとした感じから、
そうかそうか。
行くってなると、常もいけるし。
クリスさん見たらじゃあ。いいっすよ。いいっすよ。
見て、いいですか。
いいっすよ。ちょっとあんまり近づけるとブーってなっちゃいますからね。
音が入っちゃうから。
クリスさん見て、
はい、
行ける人言っちゃってください。正解あるかも。このもんやしさんの正解。
あ、そんなにいけるんですね。
これ分かりますよ。
クリス松村
出ました。
ああ、はいはいはい、
うんうん、
クリス
さん、まあ、あの若かりしとかそういうイケメンだったんだろうなって顔はしてますよね。
あ、
うん、
あのヤブカラスティック、
ああ、ああ、同じ世代だけどね、
うん、
ルー大柴さんね。
ルー大柴さんもいけるよね。
まあその整い方が一緒だよね。
うん、いけるよね。
目がギョロッとしててさ。
お前もいけなくはないの。
いけねえよ。そりゃさすがにいけねえだろう。
クリスさん、あ、ローリー寺西もいけるな。
ローリー寺西か。ローリー寺西自体がこうなんだ、サングラスとかね、化粧とかしてるからあやふやだよね。
うん。あ、若い頃のクリス松村さん、井口さんじゃん。
井口さん、井口監督っての、
うん、
あ、そう。あー、でもね、この顔見てもいけますよ。わかんない？言っちゃっていい？
はい、お願いします。
イグジットの兼近です。
あー、いけるいけるね。なんだろう、下顎の感じかな。
なんでしょうね、やっぱイケメンなんでしょうね、クリスさんも、
うん、あ、いけるね。
ただすごいシワクチャなイメージなんですよ俺は。
そうそう、シワクチャが
今すごい、とにかくシワクチャなイメージ。
兼近にシワクチャにしたらクリスさんになるな。
なるほどね。
いけるいける。
いや、だからこれいいですよね。ただ、兼近見てたって、確かにクリスさんは出てこない。だってシワないんだから。
兼近から、あ、兼近からクリスさんは、あ、でもね、うん、写真によってはいけるかもよ。
あ、まあまあ、そうか。うん、でも、今聞いて、ね、すごいツルツルしてるからね。
聞いたらいけるね。
でもその、行こうと思えば行けるけど、うん、何にも考えないで見てたらいけるわけないよね。
あ、顎の感じかな、このちょっと
確かにちょっとこう、顎出てるもんね、ちょっとね。うん、
あ、いけるいける。
あ、いいじゃないですか、これ認定しましょうよ。うん、
これいいですね。はいはい、
ただ俺、EXIT の兼近は、俺昔から思ってたんだけど、うん、大沢みきおさん似てんだなと、
あ、いけるね。
思ってるのよ。
いけるっていうより似てるんだよ、ね。
似てるんだよ。うん。多分両方からもいけちゃうタイプだ
ね。うん。ちょっとジャニーズ顔だよね。
普通にイケメンの二人じゃん。
うん。ジャニーズだね、これ。うん。もろジャニーズじゃん。
兼近ほどジャニーズだよ。
うん。
うん。
本当だね。
さあ、続きましてなんですけど。これは多分お前出てこないわ。
お、ちょっと、まず。
先日ふと思ったと。
素材ください。
ラジオネーム、ヨシキューさん。
うん。
ヨシキューっていうだけあって、野球関連が題材なんですよ。
うん。吉田直隆？
違います、違います。阪神タイガース藤浪投手。
藤浪、はい。
見てるとこの人に行けた。っていうこの人は野球ではないです。これは多分出てこないと思う。ちなみに俺はいるんですよ。うん、藤浪見てると行ける人。
藤浪もいますよ。
いるよね。
俺トロサーモン村田。
ああ、俺はね、ソラシド本坊なんです
よ。あ、本坊も入ってるね。
ええー。
なんだったら、あの、トロサーモン村田からクリス松村もいける
か、うん、ま、村田もいけるかもしれない。で、魚老目だからね。
藤浪投手から兼近もいけるんだよ、ね。
いや、
若干。
そんなもんです。すげえ、あ、甘々のお前ザルだな。
あ、
行き過ぎだよお前。
森先輩も入ってんな。
森先輩入ってますね。我々の中学時代の一個上。
めちゃくちゃおっかね。
100メートルがめっちゃ速かった人。
うん、森先輩入ってるね。
ちょっと入ってますね、うん、目のこのなんか眠たい目の二重ね、
う
ん、
そうそう
眠たい二重、あ、ちょっと今見て見して今の写真、
今の
写真でいいですよ、っていうか何でもいいですよ、藤浪投手の写真、俺は答え知ってるんで分かんなくもない
アジャコング、
あ、違います、もうそんなそのなんいけるいけないのあの何でしょう定義として嘘だろ、こんないけるわけねえじゃんが定義ですから。
郷力彩芽さん、
はいはいはいはい、違うんですけど、
違う
んです、
でもいけるでしょ、
それもいけますね、
郷力彩芽さんいけるよね、
それもいけますね、
藤浪投手から、
それあなたから出てきたんですか、それ
で今出ました、普通にこの写真見て、
もっと
郷力彩芽さんいけんなって、
もっとすごいです、そういうことなんですよ、でもいけるわけないじゃんっていうのが最たる例なんで、でも出てこないかもしれない、お前から
整ってる顔ですよね、だから
もう出ちゃっていいですか、
はい、
本田翼さんです、
あ、いける、
これね、
あ、いけねえな、
あの、じゃあ並べちゃうとダメなんだけど、
あ、いけねえな、
並べちゃうとダメなんだけど、これね、うん、いけるのよ、なんか目の感じは分かるんだよ、
お、
眠ため二重みたいな、
うん、
目力があるわけじゃないじゃん、二人、うん。
まあ確かにね。
いやでも脱力目っていうの？
郷力彩芽さん、藤浪晋太郎から郷力彩芽さんの方が近くない？
ああ、そっちの方がまだ近道。
うん。近道って近道。まだ近道って。
はるか先に行き先あるのよ、本田翼行きが。
まあまあそうだね。バスのね。バスで。
その2個前の停留所が郷力彩芽さん。郷力彩芽さん。
うん。あと、うん、あの野球選手だけど、うん、あの千葉ロッテの井上誠也、アジャ、
はいはいはいはい、
藤浪晋太郎から井上誠也いけるよ、う
ん、藤浪からアジャ、
アジャ、
うん、アジャ分かるよ、
アジャいけるでしょ、
そのつぶらな瞳感じな感じが、ね、
この感じ、
うん、似てる似てる、
ふっくらさせたらこうなるよね、うん、目の感じね、眠ための感じ、
いや、これもいいな黄昏時、
はい、誰ですか、
いや、まさかだった、これは。
いけるの、
俺今、いけるって思っちゃった。
あ、そう。どうなったんですか、
あのね、トム・ブラウンのヒロキ。 ロン毛ね。
ああ、トム・ブラウンね。道夫じゃない方ね。
道夫じゃない方。ヒロキから、布川の方から、行ける人なんだけど、嘘だろっていう。いや、でもこれ、並べちゃもちろん行けないよ。でも、ヒロキの顔を浮かべてたら、わかるの、これ。
へぇ。
もう大女優です。
女優さん？
ヒント。このワンタン、なんとなく黒目がちな目が、俺今ヒロキの顔見てないよ。
ちょっと
見てないけど、顔ちっちゃい人としてはヒロキってちょっと。
ちっちゃいちっちゃい。
で、髪も艶やかじゃん。黒髪艶やか。
ちょっと、いるな
出てくるかなお前。
俺、この女優さんわかんないけど、女優さんじゃないし、千秋さん？
千秋さん。元ココリコ遠藤さんの。
はい。
元ココリコ遠藤さんはおかしいな。
遠藤さんの元奥さん。
奥さん。
千秋さん。
うん。
若干いけるかな。
もっとだからさ、それも停留場5つ先じゃん。5つ前じゃん。千秋さんは。
うわ。
もう、ゴールですから。最終地点ですから。
うわ。
ウーアじゃないですよ。もうそんなんももっと手前だから。
虹郎のお母さん。
はい。村上純の。
はい。
元奥さん。
これ、今、ちょっと。
はい。出ないですね。出ないですね。
いや、出てきました。
お出てないですね。
これちょっと。
このまま出てないですね。
これでやってんのかな？
これで。
本人が、多分モノマネでやってんのかな？
え？
黒木ひとみさん。
正解！
やってるよ。
やってんの？
うん。
うわ、すげえ。よく見つけ出したね。
うわ！
もう似てる。
やってんだ。
確かに目の感じね。
そうなのよ。
はい、はい。
俺知らなかったから、それ。
あるある。
目が似てんだよ、多分。
うん。あ、この。わこれ横並びでも。
だから、髪型ももちろんね。
うん。
ロン毛の黒髪が強やかだから、はい。近いってのはあるけど。
もだ
でも、鼻の感じとかもよく見える。鼻も似てるんだよね。
一緒だな。似てるな。
いや、これ
いい。あ、これはすごいわ。
いいですね。
似てるっていうより、いけるから似てるを発見することもできるんだね。
うん？
いけるなって
言
って
る。似てるとは言い難いよ、でもこれは。言ってしまってはダメです
か。まあまあ、似てはいないんだけど。
これはいけるいけないでいかないと。でも似てるって言ってしまったら。
メイクをガチガチにやったら、
うん、
これ今の有吉の壁でやってんだけど。
ほうほうほうほう。
メイクガチガチにしたらより近づけることができるんだね。
すげえな。
へえ。
それを見てたのかな、黄昏時は。それと見てないでそれが分かってたら相当すごいよ、
ね。相当すごいね。
さあ船からも来てますよ。
はい。
芦田愛菜ちゃん。
芦田愛菜ちゃんね。
見てると。
うん。どう？それは。
いや。いけない。これはちょっと確認したい写真で。いけはしなかった。俺は。いけんのかなこれ。
芦田愛菜ちゃん今
最終停留所から徒歩20分ぐらいかかるかもしれない。そこいつまで行くに、その辺にはいけんのかな。うん、
芦田愛菜ちゃんね。
あいや今ね写真確認しました。いけなくない。あこう可愛い目してたんだなこいつも。
ハルク？
いやハルクじゃねえよ。おなんなんだかんだ言ってすぐハルク出すな。
ハルクいろいろ入ってるでしょ。
いやいろいろ入ってねえんだよ。出ませんよこれ多分。芸人です。
いや出ないな。
漫才師ですよ。今日話題に出ました一瞬でも。
M1
関連です。だから今年出たとも限りませんが。
吉田さん？
違います。どこがだよ。
ブラマヨの。
どこがってだから。
徳井さんでもねえしな。誰すか？
ミルクボーイ内海です。
ええ
じゃん。
うん、
でもこれ見るとさ。
ああ！
目元なんか似てたよ。
ほんとだ。
可愛らしい目してた。
内海の目見たことないもんな、はっきり。あ、ほん
と
だ。
内海の角刈りかおでことか、ほっぺたのぷよぷよの感じとか、ダブルのスーツしか見てなかったじゃん。
しっかり見たら。
目見たことなかった、内海の。
浅田真奈子してたんだね。
浅田真奈子知ってましたよ。
あ、足田真奈子か。
うん、足田真奈。
足田真奈、真奈子だ。
足田真奈ならぬ。
足田真奈子なんだ。
足田の真奈子。
うん。足田の真奈子だったんだ、
ね。いや、今までさ、その、吉本芸人可愛い目選手権1位が小杉さんだったけど、うん、塗り替えたかもね。
うつみ
に。うつみに。可愛い目してた。クリクリしてて。
本当だ。
いや、確かにこれ足田真奈ちゃん、からはいけるけど、内海からは到底いけない。
そうだね。だから下から上はいけないのかもね。
いやー、いい例が続々と出ましたね、今日。
いや、いい。今日は本当に。
逆にだから、内海も足田愛菜ちゃんのモノマネとかでいける可能性ありますよ、これね。
あの、携帯模写でね。
そう。
いけるのかもしれないね。
いやー、こんな感じでいっていきましょう、皆さん。どしどし送ってくださいね。さあ。誰が一番良かったですか？ステッカーを一人。ワインをセットで。もう、すごいですから。ウルトラチャンスから。
ちょっとね、黄昏時はいいなと思ったんですけど、こう、実際有吉の壁で本人がやってるっていうところでね。
やっちゃってるのでマイナスポイントですか？
まあ、ちょっとドーピングポイントかなって思って。
見てたかどうかは知りませんがね。いろいろありました。藤波から本田翼。さあ、
うん、
クリス松村さんからイグジット兼近、うん、そして今のね、足田愛菜ちゃんからミルクボーイ宇都宮。
俺はクリス松村さんから兼近だね。
わかりました。門谷氏、門谷氏に決定いたしました。
はい、おめでとうございます。
今日ご紹介したメールの中からね、番組ステッカーと番組スポンサーからご提供いただいたワインを差し上げたいと思います。門谷氏さん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
さあ、ということで、引き続き、あなたからののぶとはるか、情報をお待ちしております。宛先お願いします。
はい、tt@allnightnippon.com、tt@allnightnippon.com です。たくさんのメールをお待ちしております。
トータルテンボスの、抜き差しならないと。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2。この番組は株式会社ウルトラチャンスのサポートで世界中の抜き差されへお届けしました。
さあ、あっという間にエンディングの時間ですが、今回もエンディングテーマ、リスナーから送られてきた曲なんですけれども、
はい、
過去に流した今回も沢田ディレクターセレクトで、
はい、
ラジオネーム純平さんのカイピロスカ、
うん、
こちらを流してお送りしていきたいと思いますよ、ね。はい、引き続きこの番組のエンディングテーマで流してほしい音楽、どしどし募集しておりますんでね、過去に採用された方でも送ってみてください。
はい、
そしてグルメ王藤田大村のコーナーなんですが、この配信を収録している時点で緊急事態宣言が出ている地域がありますので、
はい、
その期間中はテイクアウトグルメ王藤田大村にコーナーをプチリニューアルしますと。
はい、
テイクアウトで食べた美味しいもの、インターネットのお取り寄せで食べたグルメ、意外と知らない美味しい食べ方、例えば実はコロッケに何々をかけると美味しいとか、
うん、
そんなグルメ情報を送ってください。次の配信以降でご紹介する予定です。各コーナーへのメールは抜き差しならないとの公式ツイッターをご覧ください。それでは今週はこの辺で、お相手はトータルテンボス大村智弘と
藤田健介でした。
また来週、さようなら。
さようなら。